はい、それでは、続きをやりたいと思います。では今度は、太い教科書の、66ページをお開き、いただければと思います。66ページですね。はい、で先ほど申し上げましたように、第一次農地改革が不徹底だったもんですから、吉田茂内閣の時に第二次、農地改革が行われました。66ページの一番上ご覧ください。第二次農地改革、1947年から、50年ですね。はい、まあ、2行目から3行目、1947年から第二次農地改革が、開始され、1950年までにほぼ完了した。第二次農地改革は吉田茂内閣、1947から、50ということですね。はい、で第二次農地改革の内容ですけれども、不在地主、都会などにいて農村にいない不在地主の全貸付地ですね。それから財村地主、ね、農村にいる地主の貸付地のうち一定面積、都府県ですね、一町部ですね、一町部、はい、一町部っていうのは先ほど言いましたように1ヘクタールイコール100アールですね。一町部イコール1ヘクタールイコール100アールで1万平方メートルです。はい、一町部までは土地保有を認めるな、ね。まあ、北海道は4町部、北海道だけは100メートル ×400 メートル、ね。はい、4町部を、あるいは200メートル ×200 メートル、ね。はい、4町部を超える分は国が強制的に買い上げ、小作人に優先的に安く売り渡すというものでした。はい、で農地改革の結果どうなったかというと、自作農が多数誕生し、今まで半数近く占めていた小作地は一気に1割程度にまで減少。これちょっと、ブルブル線しておいていただけますか。波線ですね。はい、農地改革の結果、自作農が多数誕生し、まあ、今まで半数近く占めていた、小作地ですね、これは一気に1割程度にまで、減少で、規制地主たちは、経済力だけでなくて社会的な威信も失いましたが、反面ですね、5段ってどのぐらいか、1段というのはですね、1段というのは、まあ、100メートル ×10 メートルですね。100メートル ×10 メートル、はい、で5段ですから100メートル ×50 メートルです、ね。100メートル ×50 メートル以下の零細農が、はい、零細農が改革前よりもかえって増加ですね。零細農が、改革前よりもかえって、増加、はい、100メートル ×50 メートルですね。田んぼで100メートル ×50 メートルというのはあんまり広くないね。田んぼということを考えると、耕作地ということを考えると、まあ、100メートル ×50 メートル以下の、零細農が、改革前よりもかえって増加。1941年は 32.9 でしたけども、1950年は 40.8 ですね。で日本の農業に構造的な問題を残すことにもなった。はい、まあ、これが、重要な、農地改革ですよね。はい、で、日本国憲法ですね。次に日本国憲法ですが、1946年2月、GHQ が、重原内閣に原案を提示しました。重原喜重郎内閣に原案を提示しました。で第一次吉田茂内閣の下で、議会を審議いたしました。で1946年11月3日公布で、1947年5月3日施行です。ですからこの5月3日は記念日になってますよね。憲法記念日になっております。はい、で第1条で象徴天皇制と主権在民、はい、主権在民、これちょっと、蛍光ペンお引きください。はい、で第9条で戦争の放棄を明記した平和主義、はい、これちょっと蛍光ペンですね、平和主義。 で第11条で犯すことができない永久の権利としての基本的人権の尊重、これちょっと刑法変ですね、基本的人権の尊重。で第25条では全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するという社会権としての生存権が謳われておりまして、第1条の主権在民、第9条の平和主義、第11条の基本的人権の尊重ですね、はい、これが日本国憲法の三大原則であるとこういうことですね、はい、日本国憲法の三大原則なんですかって言われたら、こうやっぱりね、こう3つ指を折れないといけないと思いますね、はい。そして、太平洋戦争の後始末の条約ですね。太平洋戦争の後始末の条約がサンフランシスコ平和条約です、はい。まあ、日清戦争の後始末が下関条約、ね、日露戦争の後始末がポーツマス条約で、太平洋戦争の後始末がサンフランシスコ平和条約、ね、はい、1951年、これちょっと蛍光ペンお引きください。1951年ですね、太平洋戦争の後始末の条約、これ第3次吉田茂内閣です、ね、第3次吉田茂内閣、これはやっぱりちょっと内閣名すみませんが書いておいていただけますかね。第3次吉田茂内閣ですね、はい。で我が国と48カ国との間で対日平和条約が調印されました。で翌1952年4月28日ですね、はい、条約が発効して約7年間に及んだ占領は終結し、日本は独立国としての主権を回復した。で日本が、主権を回復したのは1952年ですね、4月28日のことでございます。サンフランシスコ平和条約の翌年ですね、サンフランシスコ平和条約で決められたことが発効したと、それが翌年1952年の4月28日です。ですから4月29日は、昭和天皇の誕生日だったので、まあ、それを記念して4月29日は昭和の日ですか、今ね、昭和の日になってますけど、本当はその1日前、4月28日ですね、これは独立記念日として休みになってもいいと思ってるんですけどね、ならないです、はい、4月28日ですね、これはもう本当に実質的には日本の独立記念日なんですね、はい、はい、主権を回復いたしました。で単独講和、ね、これも重要です。日本は単独講和した。でこの単独講和の背景は何かと言いますと、1950年から1953年ですね、朝鮮戦争が起こっておりますが、朝鮮戦争で日本の戦略的価値を再認識したアメリカはですね、はい、占領を早く終わらせて日本を西側陣営に組み込もうとする動きを加速させました。はい、日本と講和をしてくれる国と、それぞれ単独に講和をしようと。まずはソ連、中国を除く西側陣営ですね、と講和をすることにしました。はい。アメリカのダレス外交顧問らは、対日講和からソ連などを除外し、いわゆる、だから単独講和ですね。ソ連と中国をまず除きました。はい。で、講和後も日本に駐留する。何が駐留するわけですか、これ常識的には。アメリカの軍隊ですね。はい。講和後も日本にアメリカの軍隊が駐留することなどを条件に整備を進めました。はい。で、日本国内には、ソ連、中国を含む全交戦国との全面講和を主張する声もあったんですけれどもね。はい。第3次吉田茂はこのように考えました、ね、これこんな焼け野原の状態でね、もう経済復興するだけでも精一杯だ、ね、経済復興にとにかく、全勢力を結びたいと、ね、はい、じゃあソ連とか中国とかもし攻めてきたらどうするのか、ね、この軍備はいいのか、それはアメリカに任せたいということで、それで、単独講和を結んだわけです、 はい、ですから吉田茂は再軍備の負担を避けてというのはこういうことですね。ソ連とか中国を睨んでの再軍備は日本にとってはもう負担だと。で、経済復興に全力を注ぐためにも西側諸国のみとの講和によって独立を回復し、まあ、ソ連と中国を牽制する意味でアメリカ軍に基地を提供する見返りに独立後の安全保障をアメリカに依存する道を選択した。つまり戦後はアメリカに日本を軍事的に守ってもらうというね、まあ、そういう道を選択した。これはいつかっていうと1951年です。サンフランシスコ平和条約と同じ年です。1951年、日米安全保障条約というのを結んでおります。日米安全保障条約ですね。はい、日本は経済復興を頑張ると、ね、その代わり、基地を日本に置いてもいいんで、日本を守ってくれと、ね、そういうのが結ばれ、ました。はい、吉田茂内閣のことでした、の時でした。はい、で、国際連合加盟、ですけども、これは第3次鳩山内閣、鳩山一郎ですよ。よろしいですか、間違わないでくださいよ。鳩山一郎ですね。はい、この間の首相のおじいちゃんですよね。はい、鳩山一郎内閣の1956年12月に加盟ですね。はい、56、頃合いを見計らって国際社会に復帰。ね、頃合いを見計らって国際連合加盟ですね。はい、1956年。で、58年以降ですね、もうしばしば安全保障理事会の非常任理事国に選ばれて、村山内閣の94年常任理事国入りの意思を表明いたしました。はい、なかなか常任理事国にはなかなかなれませんけどね。はい、で、この国際連合に加盟できたのも実はソ連との国交が回復したからでありまして、はい、次をご覧ください。同じ1956年ですね、日ソ共同宣言が出されました。これ蛍光ペンお引きください。1956年、日ソ共同宣言ですね。これも鳩山一郎の時です。はい、でソ連は1951年、これは第3次吉田茂内閣でした。吉田茂内閣のサンフランシスコ講和会議には出席したんですが、平和条約には調印しませんでした。で、鳩山一郎内閣は、鳩山一郎っていうのは自由民主党初代総裁です、ね、自民党の初代総裁は誰ですか。鳩山一郎を選べばいいわけですね。はい、は1950年代半ばからの東西の緊張緩和の動き雪解けに乗じて日ソ交渉を展開して、1956年10月には自らモスクワを訪問して国交正常化交渉に当たりました。はい、で、平和条約は締結できなかったんですが、ブルガーニン首相との間に日ソ共同宣言を調印することに成功しました。はい、日ソ共同宣言、これちょっと蛍光ペンお引きください。これは一体何ですか。はい、一言で言えば、日本とソビエトの戦争終結宣言です、ね、日本とソビエトの戦争終結宣言、これ、1956年でございます。はい、その内閣の名前は、はい、鳩山一郎です、ね。はい、この辺はですね、内閣名とその起きた出来事をこう結びつける問題というのは結構ね、出てきますよね、1945年以降は。はい、これ鳩山一郎内閣ですね。日ソ共同宣言です。日ソの戦争を終結宣言ですね。はい、これ1956年です、ね、モスクワに行く頃合いを見計らって、こういう感じですね。モスクワに行く1956年、ね。はい、日ソ共同宣言で、これでもって日本は国際連合に加盟いたしました。その2ヶ月後ですよね。はい、1956年。はい、順番がね、日ソ共同宣言の方が早いんでお気をつけください。その結果として日本は国際連合に加盟できました。はい、で、66ページの一番下をご覧ください。66ページの一番下、平和条約が締結できない原因は、北方領土問題なんですね。この1951年のサンフランシスコ平和条約の時に、日本は 帝国主義によってね、軍隊によって取った、領地を全部返還しております。でその時に日本は1951年のサンフランシスコ平和条約で千島列島を放棄すると明言しました。千島列島を放棄すると、はい、で1854年まだ江戸時代ですよね。1854年の日露和親条約で、エトロフとウルップの間に国境線を引いたんですね。でその時にエトロフより南ですね、ですから今の北方四島ですね、国後、エトロ、歯舞、色丹です。はい、この四島はもう日本固有の、領土だと。これは日本の帝国主義の前、江戸時代に決められたものなんだと。だからこの4島に関しては日本は放棄していないというのがこれ日本政府の主張でございます。でそれに対してロシアの主張は、あの時というのはいつのことですか。サンフランシスコ平和条約の時です。締結の時に千島列島は放棄するとはっきり言ったじゃないかとね。はい、で4島だけ除くんだったらその4島は除くってなぜその時言わなかったんだと、ね、ということで今北方4島問題が起きているわけでございます。はい、でこの4島は、ね、日本の領土だとしてソ連に返還を求めたんですが、まあ、ソ連は当時のソ連ですね、はい、今もそうですけど当時のソ連は国後エトロフ島の自国への帰属はすでに解決済みとの立場を取り、平和条約は継続交渉とされた。今もそうだっていうのは今のロシアもこういう主張ですよね。はい、で歯舞、色丹ですね、これの日本への引き渡ししてもいいんだけども、でもそれは平和条約締結後のことだと、ね。はい、そういうことでなかなか平和条約が締結できません。ロシアは平和条約をもし締結したら歯舞、色丹は日本に返してもいいよと。日本政府はいや2島だけじゃダメだ、4島全部返してくれ、ね、ということで、平和条約が締結できておりません。はい、はい、で67ページをご覧ください。はい、67ページですね。はい、で日ソ、共同宣言の意義ですが、これによって日ソ間の戦争終結が宣言され、またこの共同宣言には日本の国連加盟の維持という支持という、ね、項目がありましたから、日本は1956年12月国際連合への加盟が実現しました。今お話しした通りです。行くさっさと脱退だ。1933年3月に、ね、主席全権松岡洋介がジュネーブの国際連盟の会議の席を蹴って退出して国際連盟を脱退して以来ですね、23年ぶりの国際社会への正式復帰となりました。はい、で韓国とはどうかというと、はい、韓国との国交回復という点においては1965年日韓基本条約が結ばれました。はい、日本はですね1952年大韓民国との間に第一次日韓会談を開いた後、断続的に交渉を重ね、佐藤栄作内閣ですね、佐藤栄作の時に、日韓基本条約で韓国との国交は回復しました。はい、で朴正煕との間で1965年日韓基本条約に調印ですね。で韓国政府を朝鮮にある唯一の合法的な政府と認めました。はい、それまでの経緯としては、朝鮮では1948年北緯38度線以南に李承晩を大統領とする大韓民国ですね、それから以北に金日成を首相とする朝鮮民主主義人民共和国、いわゆる北朝鮮です、今のね、朝鮮民主主義人民共和国が成立したと。でサンフランシスコ講和会議1951年9月の時には朝鮮戦争中だったため、両国とも会議に免れることはなかったと、こういうことなんですが、本日皆様にお渡ししております資料をですね、はい、色は、薄いライトブルーですね、ライトブルーの、資料をご覧ください。 現代重要事項、これだけは覚えようですね。何が起きたかと、それから首相とね、ちょっと結びつけていただくといいと思うんですけれども、はい、まず朝鮮戦争が1950年6月から1953年7月まで起きてます。これ吉田茂内閣です。で、日本はその時アメリカ軍の中継基地となって、アメリカ軍の軍需物資をですね、日本で作ることにより経済再建にあえぐ、日本にですね、もう勝手にこう仕事が舞い込んできたんですね。で、これは朝鮮戦争の特別需要による好景気なので、まあ、降って湧いたような特需景気と呼ばれております、ね。この吉田茂内閣の時は特需景気でちょっと景気が良かった、ね。朝鮮戦争のためですよね、はい。それから警察予備隊ですね。で、アメリカは日本を反共産主義の防波堤にするためにですね、で、朝鮮戦争が起こった時に、このマッカーサーがですね、日本に再軍備を、要求しました。で、その時の首相が吉田茂で、吉田茂っていうのはとにかく軍人が大嫌いですから、軍人の大嫌いな吉田茂はですね、猛反発したわけですよね。で、日本には憲法があるとね、憲法第9条で軍隊を持ってはいけないと書いてある。大体この憲法を作ったのはあんたじゃないかとね、こうやってマッカーサーに噛みついたんですよね。で、マッカーサー、分かった分かったとね、軍隊じゃない、警察を作るんだっていうことで、それで出来上がったのが、警察予備隊という名前の実は軍隊を、作ったっていうね。で、これが今の自衛隊になっております。で、自衛隊いろいろな問題ね、論議されますけども、発足当時からですね、そういう問題点を、絡んで、おりました、はい。まあ、特需景気と警察予備隊ですね、これが朝鮮戦争の時、吉田茂内閣の時ということになります。で、1965年ですね、ちょっと真ん中辺ご覧いただきますと、日韓基本条約、これで佐藤栄作内閣は、韓国を、合法的な政府と認めた、ね。で、1965年佐藤栄作内閣ね、もう積極的な公共投資によって、すごく景気が良かったです。まあ、イザナギ景気と呼ばれて、おります、ね、はい。それから、佐藤栄作ではもう一つですね、1972年5月に沖縄が返還になりました、はい。で、佐藤栄作はですね、このノーベル平和賞をもらったんですよね、はい。で、佐藤栄作のノーベル平和賞をもらった時に非常に面白くないと思ってたのが、そのお兄さんのね、岸信介なんですけども、はい、この1960年というところを見ていただけますか。お兄さんの岸信介内閣の時に新安保条約調印ってありました、ね。安保条約はサンフランシスコ講和平和条約と同じ年、1951年ですけどね、はい。9年後新安保条約調印、これ岸信介内閣の時です。で、その時に学生、大学生が大暴れしました。いわゆる全学連がね、大暴れしたんですね、はい。で、まあ、この時岸信介の時もね、景気が良くって、岩戸景気と呼ばれております、はい。で、岸信介は永久戦犯でね、本当は処刑になるはずの人だったんですけども、まあ、首相にまでなったと、しかも、弟がノーベル平和賞をもらったから俺にも何かくれっつってですね、国連平和賞を受賞してるんです、この人、はい。永久戦犯でありながら平和賞ですからね、はい。国連平和賞初代受賞者、ゆえに昭和の妖怪と呼ばれております、はい。昭和の妖怪と呼ばれているのは誰か、岸信介です、ね。佐藤栄作の、お兄さんで、ございます、はい。では中国とは、どうなったかと、ね、こういうことですが、はい、67ページをご覧ください、はい。67ページの真ん中よりちょっと上に日華平和条約というのが書いてございます、はい。日華平和条約、はい。中国では1945年11月に毛沢東の共産党と蒋介石の国民党との間で中国内戦が起きて、1949年にその毛沢東の、ね、共産党が勝利して、中国は中華民国から中華人民共和国というふうに名前が変わりました、はい。 毛沢東、共産党、蒋介石、国民党、1949年共産党勝利、中華人民共和国、これちょっと、蛍光ペンお引きください。はい。で、蒋介石は台湾に移って、中華民国の存続を主張しました。はい。で、1951年のサンフランシスコ講和会議に関しては、まあ、どちらを代表政権とするかについて、アメリカはですね、これ、最初は中華民国を支持してました。今の台湾ですね。今の台湾をアメリカは支持してました。はい。で、今の中国を支持してたのがイギリスです。中華人民共和国を支持したのがイギリスです。で、この両者の意見が一致せずに、1951年のサンフランシスコ講和会議への招請は見送られた。で、日中間の講和については、独立後の日本自身の選択に委ねられ、日本は1952年、アメリカからの働きかけで、台湾にある中華民国との間に日華平和条約を調印しました。これ、吉田茂内閣です。ね。はい。吉田茂内閣の時に、日華平和条約を調印、しました。ですから、この1952年の段階では、日本が認めたのは、まあ、アメリカに右倣いですけどね、日本が認めていたのは台湾だったですね。中華民国だったです。蒋介石のね。はい。じゃあ、その間、中国とはね、中華人民共和国とは、日本の関係はどうだったかと言いますと、はい、LTE 貿易ですね。はい。まあ、日華平和条約の後です。ね、日華平和条約との、条約の後ですね。何しろ、蒋介石の、中華民国を認めるということですから、中華人民共和国、今の中国ですね、中華人民共和国との国交はなかったんですけども、池田隼人内閣ですね、これちょっと蛍光ペンお引きください。はい。池田隼人と読みます。池田隼人内閣の政経分離の方針のもと、1962年、ちょうど1952年のね、はい、日華平和条約から10年後です。1962年に元通産省であった高崎辰之助が華僑事務委員会主任の梁尚氏との、間でですね、日中総合貿易に関する覚書、これちょっとカギ括弧するといいと思いますね、はい、日中総合貿易に関する覚書ですね、はい、日中総合貿易に関する覚書に調印し、経済交流を推し進めた。で、この準政府間交渉は、交渉にあたった梁尚氏と高崎辰之助両名の頭文字を取ってですね、LTE 貿易と命名されました。はい。まあ、つまり、国との国交はないけれども、ね、民間企業同士の経済交流は促進させて、お互いに貿易しましょうと。まあ、こういうものですよね。はい。卓球のね、だから試合、国際試合なんかでもね、中国で行ってこの頃ですね。で、日本その頃強かったんですけどね、まあ、中国の指導者は、ある日本の卓球選手を非常に褒めたたえたりね、していますよね。はい。まあ、こういうふうに、国同士のなんか交流はなかったんですけど、結構ね、仲のいいところもあったんですよ。はい。はい。で、この池田隼人内閣ですけども、ちょっとこれだけは覚えようの、その、ライトブルーの紙をね、ご覧、ください。はい。佐藤栄作内閣の前が、池田隼人内閣で、池田隼人内閣は1962年に今申し上げましたような LT 貿易。で、もう一つぜひ覚えておいていただきたいのは、池田隼人内閣の時に1964年、東京オリンピックが開かれて、おります。はい。こういうね、どういう事柄がどの首相の時に起きたかっていうのは大事なんですよね、結構ね。はい。で、その次が佐藤栄作ということになります。で、佐藤栄作内閣の次が、田中角栄で、ございますね。田中角栄内閣ですね。 日本列島改造とかね、こんな風にちょっと言ってましたけどね、声がちょっとしゃがん、ホース、インナーホースボイスでね、 He insisted in the horse voice、 こんな感じ、あ、ちょっと英語は関係なかったですね、はい、ね、しゃがれ声でね、ちょっと言ってました、はい、日本列島改造とかね、こう言った人ですが、その田中角栄内閣の時に1972年9月日中共同声明が出されております。あ、ちょっとすいません、教科書の67ページ厚い教科書の67ページをご覧いただけますでしょうか。日中共同宣言ちょっと消していただいて、声明で、ですね、これ宣言じゃなくて、声明で、ございます。声が明るいね、はい、日中共同声明でございます、はい、で、これをちょっとこう見て、いきますと、ところが1972年2月にニクソンアメリカ大統領が電撃的に中国を訪問すると、続いて田中角栄ですね、はい、田中角栄、これちょっと蛍光ペンですね、首相も9月に訪中して北京で周恩来首相、毛沢東主席と会談。この周恩来がね、この日本の選手がね、あの女性の選手ですけど、非常にマナーがいいということで褒めたたえてました、はい、で、毛沢東主席と会談ですね、周恩来首相と日中共同声明を発表しました、はい、でこれは、日本側が戦争における加害責任を認めた、つまり戦ながらが盧溝橋ですね、1937年の盧溝橋事件以降の日中戦争は日本の侵略戦争であったと認めました、はい、で、反省する、態度をですね、はい、これを表明すると ともに、中華人民共和国を中国で唯一の合法政府と認めた、で両国間の不正常な状態の終結を共同で宣言したものだった。これが日中共同声明です、はい、でこれによって今の中国ですね、中華人民共和国との国交は正常化いたしました、はい、で台湾の国民政府との外交関係は断絶したんです。断絶して、あの吉田茂がの時に結んだ1952年のですね、日華平和条約は無効となりました。ただし貿易など民間レベルでは密接な関係が続いております、はい、まあ、台湾とか、ね、中国結構ね、日本は両方とね、なんか仲良くしてますよね、はい、はい、で、現代重要事項、これだけは覚えようのね、ちょっと田中角栄のところをご覧ください。佐藤栄作の次の田中角栄内閣ですね、日本列島改造論ですね。で、1972年9月に日中共同声明、今やりました。で、1973年にオイルショックが起きまして、日本は、高度経済成長から、安定成長へと、経済が変わっております。はい。で、三木武雄内閣の時にはですね、次の三木武雄内閣の時にはロッキード事件というのが起きまして、その汚職問題で、前首相だったその田中角栄は、逮捕されて、おります。ロッキード事件でね、逮捕されました、はい。そして、福田武雄、これ武雄と言いますね、福田武雄内閣の時に1978年ですね、これもぜひ覚えないといけないんですが、日中平和友好条約っていうのが結ばれました、ね、はい、日中平和友好条約です、はい、でこれは2つのことですね、大きく言えば。1つは相互の領土不可侵、中国は日本の領土を侵しませんよ、日本は中国の領土を侵しませんよ、相互領土不可侵ですね、はい、でもう1つは相互内政不干渉、日本は中国の内政に干渉しませんよ、中国も日本の内政に干渉しませんよ、ね、はい、相互に内政は不干渉ですね、相互内政不干渉、ね、はい、相互領土不可侵ですね、この2つが決められたのが福田武雄内閣、日中平和友好条約です。でこの福田武雄は大平正芳に、内閣を奪われて、この大平 正義の時に日本で初めての先進国首脳会議である東京サミットがですね、1979年に開催されました。はい。で、この間、ね、日曜日に参議院の選挙がありましたけども、参議院議員比例代表制導入が決定されたのが、鈴木善幸内閣の時です。1982年7月です。で、中曽根康弘の時には1987年、国鉄民営化で JR が誕生いたしました。で、今何かと話題になっている消費税ですね、初めて導入されたのが竹下登内閣の時です。1989年と、まあ、こういう感じでございますね。はい、当時は消費税 3% でした。はい。でですね、この福田赳夫と大平正義ですね、で後に総理大臣になる宮沢喜一ですけどもね、この3人はその、大蔵省に勤めておりましてですね、で敗戦のその日ですね、この3人の次官候補ですね、次官候補が呼ばれて大蔵大臣に説教されたんですね。その3人の次官候補というのが福田赳夫と大平正義と、それから宮沢喜一なんですね。はい。で、福田赳夫はですね、もう当たり障りのない回答をこう続けて、おりましたね。はい。で、大平正義はどうかっていうと、じっと頭を垂れたままね、こう恐縮してるんですね。恐縮ね。で、宮沢喜一はこのムッとした顔で、このバカ大臣がというようなね、顔でね、ムッとしてるんですね。この宮沢喜一のですね、このムッとした態度が勘に触ったのか、大蔵大臣の説教は10時間以上、皆さん10時間以上説教されたことはありますか？10時間以上続いたんですね。で、この福田赳夫はですね、もういい加減にしてくれ、もうやめてくれないかなと思って、ちらっと隣を見たら、他の人どうしてるかと思って隣見たら、宮沢喜一は相変わらずムッとした顔をしててですね、で、大平はいつまでも頭を垂れたままだと、ね、なんて神妙なやつだと思ってよく見たら眠ってたんですね。はい。で、だから大平のは実はあの立ったまま眠れる男でありまして、で、大平正義が首相になった時に、あなたの特技は何ですかって言ったら、立ったまま眠れますとかね、そんな風にあの答えてましたけどね。はい。まさかこのふざけた大平正義にですね、自分あの首相の座を奪われると福田赳夫は思わなかったとかね、なんかあの言ってましたけどもね。はい。まあ、こういうなんか3人のね、なんか性質がなんか分かりますよね。はい。はい、ということで、まあ、歴史という観点からすれば、まあ、この辺ぐらいまででどうでしょうかね。はい。政治史の方はこの辺まででいいと思います。はい。では、文化ですね。はい。明治とか大正、昭和初期の文化ですが、はい。67ページをご覧ください。太い教科書の67ページです。はい。学問のおすすめですね。これは福沢諭吉の啓蒙書です、ね、これ大ベストセラーとなりました。まあ、人口当時4000万人ぐらいかもしれませんけども、300万冊が売れたっていうね。はい。まあ、十数名に一人は、これ読んでたっていうね。はい。学問のすすめで、福沢諭吉は今の大分県豊前の、ね、中津藩士でした。で、尾形公安の敵塾、これちょっと傾向編ですね、前もやりました。はい。尾形公安の敵塾出身者2人覚えておく必要があります。1人は福沢諭吉、もう1人は安政の大獄で暗殺、斬首されたのが橋本早苗、ね、この2人は覚えておく必要があります。で、はじめ蘭学を学び、後英学を修めました。で、60年から67年3度にわたって欧米を視察して、1868年慶応義塾ですね、今の慶応義塾大学を創設。で、森有則が発議した、啓蒙思想家の団体、明禄社ですね。森有則って言えば何で有名ですか？日本で最初の文部大臣ね、日本で最初の文部大臣、森有則が発議した啓蒙思想家の団体、明禄社ですね。明禄社って何ですか？はい、啓蒙思想家の団体です。森有則発議ね。はい。で、西洋事情、学問の進め、文明論の概略ですね。この辺は、 西洋事情学問の勧めですね。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず、ね、文明論の概念、これと福沢諭吉ですね、これをこう結びつけることができるといいですね、はい。で、津田梅子、はい、この人は1871年から73年、あの岩倉朋美ですね、岩倉県外施設に随行した最初の女子留学生です。8歳で渡米して、10年後ハイスクールを卒業し、18歳ですね。はということは、留年しなかったということがわかります。はい、ちゃんと18歳でハイスクールを卒業して、帰国しました。はい、で家族女学校の英語教師も当時としてはね、こう家族女学校の英語教師なんていうのはもう女性としてはね、もう最高の職業ですよ、当時にしてみれば、はい、そういう名誉ある職に就くも、まあ、女性のための学校を日本に作りたいというね、そういう夢を捨てきれず、やっぱりアメリカナイズされてますからね、はい、再び渡米で、女性であるがゆえのさまざまな困難に直面していたんですが、ハーバード大学でヘレン・ケラーに会い、イギリスでナイチンゲールに会い、ね、不当不屈の精神ですね、この偉大さを知って帰国後家族女学校を退職し、ついに1900年9月14日女子英学塾ですね、津田英学塾、後の津田塾大学を、設立した。で1913年の梅子の卒業式でのスピーチがね、これ有名ですよ、こういうことですね、はい、はい。この津田梅子とそれから女子英学塾ですね、これ結びつけれるようにしておいていただければと思いますね、はい。もう名誉ある職をね、蹴ってまで、自分で女性のための学校を作りたいと思ってそれを実現した津田梅子でした、はい。女子英学塾ですね、今の津田塾大学です、はい。私が学生だった頃は津田塾大学は、女子だけが入れたんですが、今はどうなんですかね。今も女子だけですか。ですか。あ、ですがみたいですね、はいはいはい。さあ、そして、次ですけれども、小説神髄ですね、はい。これはですね、明治初期坪内逍遥ですね、坪内逍遥の小説神髄で、これも結びつけられるといいですね、はい。で南宋里見八犬伝とか、いわゆる下作文学に見られる完全懲悪主義を廃し、写実主義を提唱した、ね、はい。で日本近代文学の出発点を隠した戦術的な著作ですね。でその坪内逍遥を批判したのが双葉亭四名です、はい。あなたは写実主義と言ってるけどね、写実主義は非常、それは非常にいいことなんだが、実際の作品はそうじゃないじゃないか、ね、写実主義の作品を書くべきだっつって、原文一致体ですね、話し言葉に近い、書き言葉で、書くというね、話し言葉に近い書き言葉で書くという原文一致体を主張して坪内逍遥を批判しました、はい。で恋愛小説浮雲、この浮雲は写実主義の作品でございます。双葉亭四名の写実主義の、作品ですね。でツルゲーネフの合引を翻訳しました。この合引の翻訳は非常に美しく、写実主義に反抗した尾崎紅葉ですらですね、その金色夜叉において熱海の海岸のデートシーンでは参考に使用した、ね、はい、という、ね、双葉亭四名ですね。この双葉亭四名のお父さんは、双葉亭四名が、その小説家になることに、ね、もう大反対でね、でそれを押し切って小説家になったんで、お父さんは怒っちゃってね、てめえみたいなやつは双葉亭四名と言って、それでまあ、あ、それいいですねって言って、それで双葉亭四名、いやこれ本当ですよ、で双葉亭四名という名前にこの人となったんですね、はい。で今申し上げましたように尾崎紅葉ですが、坪内逍遥とか、浮雲の双葉亭四名の写実主義に反抗するかのように、井原西鶴風のね、いわゆる、まあ、井原西鶴浮世草子、元禄文化の代表ですよね、井原西鶴ね、井原西鶴、近松門左衛門ね、はい、まあ、こういう元禄文化の代表だった井原西鶴風のですね、作品金色夜叉を表しましたね、はい。金色夜叉は通俗小説で、ございます。寛一お宮ですよね、寛一お宮ね、はい。来年の今月今夜とね、再来年の今月今夜ね、 僕の涙であの雲をあの月を曇らせてみせようね。はい、まあ、ハロン生徒さんも来年の今月今夜ね、再来年の今月今夜よろしいです、合格すると、まあ、まあ今年の今月今夜で一つね、頑張っていただければ思いますけどもね。はいはい、よろしいでしょうか。はい、それから与謝野晶子ね、与謝野晶子、はい、これ与謝野鉄幹を慕って新使者に入り結婚しました。で、家風は情熱的で華麗でございます。はい、まあ、前も話しましたように、ああ弟よ君を泣く君死にたもうことなかれのね、まあ、日本、日露戦争批判の詩を発表して、物議を醸しました。はい、まあ、代表的詩集は、乱れ髪ですね。ちょっと官能的ですよね。はい、それから、文芸雑誌は明星ですね。これ有名ですよね。はい、明星っていうとなんかね、あの女性のための週刊誌となんか思ってる人いますけどね。はい、これはあの与謝野晶子の、文芸雑誌です。はい、で、貧しい中で、11人の子育てをした、ね、で、子供にお金をかけることができない代わりにもう手作りでおもちゃとか、おとぎ話を作ってあげたんですね。で、自らは親の目を盗んで勉強したことを鑑み、女学校ができて堂々と勉強ができるのに勉強しない女学生を情けないっていうふうに嘆いたんですね。で、社会における女性の役割、女性の尊厳、男女の対等を主張した。平塚らいてう、はい、これちょっと傾向外ね。はい、で、平塚らいてうの正統者の機関誌正統傾向外の創刊号の巻頭を飾ったのが与謝野晶子が寄せた詩である。山の動く日ですね。山の動く日来たる人よ、ああ、ただこれを信ぜよ、すべて眠りし人、これ女と書いて人ですね、今ぞ目覚めて動くなるとね。はい、まあ、情熱の歌人与謝野晶子の絶望した女性の自立が歌われて、おります。はい、で、今出てきた平塚らいてうなんですけども、これ女性解放運動、女性参政権運動を行った人ですよね。で、その平塚らいてうの、起こしたのが正統者ですよね。はい、新婦人協会とかね、はい、を設立しました。で、昭和初期に無政府主義系の消費組合、我らの家ですね、これを東京世田谷に設立、まあ、組合員が安く買ったりできる購買みたいなものですね。はい、戦後世界連邦建設同盟に活動ですね。まあ、平塚らいてうはやっぱり正統者、正統ですね、これ一つ押さえておいていただきたいです。はい、で、正統ですけども、正統者の発行した女性のみの手による雑誌です。で、創刊号の平塚らいてうの論文で、原始女性は実に太陽であった、神聖の人であった、ね、これ非常に有名ですね。はい、今女性は月である、他に他によって生き、要するに男性ですね、男性に頼ってるし、男性の光によって輝く病人のような青白い顔の月であるとね、創刊の字を書き上げた、ね。はい、やっぱり女性は、一人でも自立できるようにしなきゃいけないっていうね、そういう考えを持ってた人が平塚らいてうですね。で、それに賛成したのが与謝野晶子ね。はい、それから詩集、詩人っては3人、4人重要な人いますね。北原白秋、蛇秋門ですね、高村光太郎ね。千恵子は東京には空がないという、聞いたことないですか、ね、千恵子賞ですよね。はい、手なんていうなんかあの、ね、彫刻も作りましたけど、はい、高村光太郎ですね。はい、で、石川啄木、第一歌集は一躍の砂、これ一握りと書いてね、一躍です、ね、一躍の砂ですね。これ貧乏人のバイブルですね、貧乏人のバイブル、ね、石川啄木の一躍の砂、ね、だって働けど働けど我が暮らし楽にならず、ね、はい、じっと手を見ると、ね、で、手を見たら手はカサカサボロボロだ、ね、こんなに働いてんのに俺は貧乏だ、ね、はい、こういう歌ですね。はい、一躍の砂です、石川啄木。はい、で、斉藤茂吉、釈光ですね、山形県のね、斉藤茂吉、釈光。はい、叙情、叙情というのはこれ感情を述べ表すことですね。近代的な叙情を緊密な調べにもって画期的な歌集と言われる、ね、この釈光の中のね、特に死にたもう母っていうのがね、非常に有名なんですね。死にたもう母ね、 道の区の山形県にいる道の区の母の命を一目見んとて急ぐなりけりとね、そんな歌が歌われております。はい、道の区の母の命を一目見んとぞ急ぎなりけりとね。はい、これが斎藤茂吉の釈光ですね、死にたもの母で、ございます。はい、じゃあちょっと休憩を取りまして、12時5分になりましたらば、続きをやっていきたいと思います。